藤沢歴史探訪のコーナー。今月は郷土歴史家の徳重隆子さんにお話を伺っています。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、9月23日まで行われているという三橋進日本初学生テニス海外遠征という企画展について今月はお話を伺っています。三橋さんという方がそのテニス界でもやっぱりすごい方がこの羽鳥にいて地元にいたということで、私たちもやっぱり知るべき一人だなといったところで、今日もですね、徳重さんにたっぷりとお話を伺っていきます。この企画展は今どこで行われているのかといったところから教えてください。
はい、旧三橋八郎右衛門家住宅という国の登録有形文化財として、まあ、あの建造物自体もとても価値がある、うん、その建物の中で展示をさせていただいております。
はい、今お話にありましたように、これも実際に見るだけでも価値のある建物になりますし、で先週はなぜこの企画展が始まったかというのは、一枚のたまたま見つかった写真からということだったんですけれども、さあ今日は実その企画展でどんなものが展示されていて、私たちが見ることができるのかご紹介いただけますか。
今回の企画展では、あのもちろんそのアルバムから発見された写真もそうなんですけれども、100年前実際に海外遠征に使われたと伝わるカバンですとか、あとは100年前のマニラの新聞記事を取り寄せまして、まあ、そちらの方を展示させていただいたりしています。やはり企画展をするにあたって、いろんなその当時の周辺のものを集めて、できるだけこう立体的に当時がどんな状況だったのかとか、多くの資料からなるべくこう浮き上がらせるように、実物資料であったりですとか、新聞記事であったりですとか、あとは当時三橋進さんが実際父親に書いた手紙ですとか、まあ、そういったものも含めてですね、いろんなものをこう展示することでより理解が深まるように努めています。
はい、そうなんですね。まあ、この資料集めも結構大変だったんじゃないかなと思うんですが、実際にこの、まあ、先週もお話がありましたけれども、その4人の選手が海外遠征で学生として初めて行ったというですね、記念写真も含めて結構きれいに残ってますよね。
そうですね、写真の方はですね、まあ、大事に撮っておいていただいてましたので、うん、もうとにかくこう綺麗に残ってまして、拡大してもとてもこういろんな情報が写真一枚に詰まっていて、うん、それだけでもいろんなのことがわかるんじゃないかと思います。
本当ですよね。で私もその4人の選手の写真はもちろんのこと、ちょっとおしゃれな建物がこう写真として残っているんですけれども、この写真はどういった建物の写真になるんでしょうか。
はい、今回そのきっかけになった一枚の写真というのが、東京の麻布にあった中八写真館という写真館で撮られた写真だったんですけれども、慶応大学の当時ですね、今はもうない建物なんですが、当時は慶応大学の近くにありまして、まあ、選手の人たちが記念写真を撮ったり、そういったところに使っていたようです。もう建物もとてもモダンでおしゃれな建物なんですよね。
でその建物を撮った写真があるっていうのもまたちょっと面白いですよね。
そうですね、あのもう本当今回その資料を集めるときに、うん、まあ、いろんなところをこう調べていく中で、うん、その写真もたまたま中八写真館に関係する、うん、あの別の写真館の方がお持ちでいらっしゃって、でそれでまあ事情をお伝えして写真を提供していただいています。あのこれも他ではあまり見ることができない写真なんで、いろんなあの意味合いでなかなかこうよそでは見ることができない展示物がいくつもあると思います。
本当そうですよね。こういった建物を撮った写真がこう残っているっていうのも本当に今お話があったように面白いなと思いますし、ただ選手の、ね、こうプロバイド的なしっかり撮りずつ撮っている写真なんかもあったりして、本当に見応えがあって、とってもその当時の雰囲気が分かって面白いんですけれども、その中で徳重さん的にこれも皆さんちょっと面白い資料ですよというものがあればご紹介いただけますか。
そうですね、やはりこう記録上は、まあ、簡単に記録されてしまっている部分でも、当時の実情が分かるのが手紙ですね。手紙の方は文書館の方に寄託されている資料を、今回まあ文書館に寄託されている資料は1万点以上あるんですけれども、その中からピックアップをして、このテニスに関係する部分だけを複製品を展示させていただいているんですが、まあ、まずはその三橋進さん自身が父の三橋俊太郎さんに宛てて書いた手紙が残っていまして、まあ、そちらの方には当時こう夏に テニスの指導に地方校に地方の中学校に慶応の学生さんたちで教えに行ってたんですね。でその時 の, あのいつ頃行ってきますとか、あとは慶応大学の近くの田中運動具店というところでラケットが7円で買えるのでそれが買いたいとかあとはまあ練習が打ち慣れてないと手に合わないからなるべく早く買いたいとか、まあなんかそんなような、今からするとあそんなやり取りをしてたんだなって思うようなことが残っていて、とてもやはり興味深いですね。あとは、まあ、特に面白いなと思ったのが、横浜市長などとしてもとても有名な平沼良三さんという方がいらっしゃるんですが、その方は実業家でもありかつ慶応大学の OB でもあるんですね。でその方から三橋進さんの父の俊太郎さんに宛ててやはり手紙が送られてまして、まあ、その内容というのが、実際にマニラに行くときに遠征費用を自費を少し出してくれないかというまあお願い文になっています。まあ、やはり当時はマニラに行くということだけでもかなり大変、まあ、今とは事情が違いますから金銭的なものでもとても大変だったと思うんですね。でそのあたりについていろいろとこうマニラに遠征に行く意義、若者がまあちょっと学校も少しお休みを取らないといけないですから、学校を少し休んだりしてもマニラに行ってそういった海外の選手と触れ合ったりとか海外の事情を知るということが若者のその成長にとってとてもいいことなんですよということをまあ説いていらっしゃったりですとか、テニスの技術があるだけではダメで、お金があるだけでもダメと、両方を備えている三橋進さんだからこそマニラに行ってテニスの大会に行くことができるんですというような、なかなか面白い文章だなと読んでて思いました。
そういったものが手紙を通して本当になんか刻々とその時の当時のものが今もお話を聞いてるだけでも分かりますね。
そうですね。まあ当時は結局そのマニラに4選手が行きましたっていうだけで記録としてはそこまでなんですけれども、その裏ではどういうことが実際にあったのかっていうことですとか、やはり行く時にはいろんなことがあって、試合に結局その大会に出る4選手というのも定休部から選んで出すわけですけれども、当時やっぱり選抜戦みたいなものをしてるんですよね。でその記録もまあ残ってまして、はい、三橋進さん自体は当時1年生だったんですね。大学の他の選手はまあ主将も含めて3年生ですとか、まあ、2年生の中で勝ち進んで1年生の進さんがその枠を得たということで、なかなかの実力者だったのではないかということも分かってます。
そうですよね。この表に出ている情報だけではなく、今回こういったちょっとした裏事情だったり当時の様子がじゃあ垣間見れる、そういった資料がいっぱい並んでるんですね。
そうですね。もう本当にそういう意味ではなんて言うんでしょうかね、こう一つのことをとても深くいろんな方面から照らしてきているので、テニスに興味ないわという方であったとしても、その例えば当時のそういった写真館のお写真であったりとか、まあ、船舶の写真であったりですとか、文書、まあ、毛筆でとても今では書く方がいないようなそういった文書としての魅力であったりですとか、そういったこういろんなところで興味を持っていただけるものになっているのではないかと思います。
そうですね。これはちょっと見応えがある企画展になってますしね、ぜひ皆さん9月23日まで行われていますので足を運んでいただきたいと思います。まあ、あっという間にお時間が経ってしまうほど本当に資料がたくさんあって見応えがある資料ですね、今日もご紹介していただきました。引き続き今月は伺っていきます。郷土歴史家の徳重孝子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。